こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。食品ロス問題が深刻化する現代社会で、新たな救世主として登場したアプリ、食べて。この食品ロス削減サービスが、マーケティングにも新しいヒントを提供してくれます。食べてはどのように新規のお客さんの獲得に貢献しているのか、ユーザーに魅力的な世界観や価値を伝える方法とは。この配信では、食べてをマーケティング視点で掘り下げていって、ビジネスにも活かせる学びについて話ができればと思います。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ご紹介する食べてなんですが、こちら食品ロス削減をするサービスなんです。お店で売れ残ったものの、まだ安全に食べられるのに廃棄されてしまう食べ物とユーザーをマッチングするアプリなんです。でこの食べてについては IT メディアの記事で紹介されていたので、記事から一部抜粋をしながら読んでいきますね。あるホテルではフードシェアリングサービス食べてを導入し、50% 以上の食品ロス削減に成功したという。食べてとは一体どんなアプリなのか。コークッキングが運営する食品ロス削減アプリ食べては、安全に食べられるのに廃棄の危機にある食べ物とユーザーをマッチングするアプリ。2018年にリリースし、現在はユーザー数約65万人。登録店舗数は都心部を中心に2500店舗を誇る。これまでに50万食以上の食品ロス削減を実現している。導入企業は中食と呼ばれるケーキやパンなど陳列して並べる業態が多く、パン店が5から6割、ケーキを含む洋菓子店が2割、ホテルが1割程度だという。商品は袋袋形式。詰め合わせ形式が多い。価格は店舗側で利益が残り、納得感がある金額を設定しているという。通常と比較して2から3割引きが多い。はい、以上が IT メディアの2023年1月18日の記事からの引用でした。食べての具体的な使い方についても見ておくと、使い方4つのステップで紹介しますね。まずはお店が余った商品を食べてに出品します。次に2つ目のステップになりますが、ユーザーがアプリ上で購入したい商品を選択し、購入手続きと受け取り時刻を設定し、決済すると。で、設定した時刻にユーザーがお店に取りに行って、そしてお店側がユーザーの本人認証を行って商品を渡すと。こんな流れが食べての使い方です。はい。ではここまでが前半のパートにあたって、この後の後半では、この食べてから学べること、私たちが何が学べるのか、マーケティングの観点で学べること、掘り下げていきましょう。マーケティング視点で興味深いのは、食べてが新しいお客さんの獲得に貢献していることなんです。新規顧客獲得に貢献していると。具体的には先ほどの記事で次のように書かれていたので、また読んでいきますね。ホテルザ・セレンスティン東京芝を運営する三井不動産ホテルマネジメントでは、ブッフェで余ったパンの詰め合わせを500円、弁当を600円で販売。パンは 90% 以上。全体でも 50% 以上の食品ロス削減に成功している。購入者は周辺地域の住民が多いという。弁当を購入したことをきっかけに、ブッフェに通常来店する客もおり、新規顧客の発掘にも貢献している。また、自信を持って作った料理が大量に廃棄されることは辛いと感じていた料理人、従業員の心理的負担が軽減。現場の食品ロスに対する意識が高まることも評価されているという。はい、ここまでが記事です。このように、食べてがドアノックツールの役割を果たしているんですよね。ドアノックツールというのは、見込み客が手にしやすい安価、または無料の商品やサービス、試供品も含めてなんですが、こういったものをドアノックツールと言います。新しく知るという認知とか、興味喚起、あるいは使って、食べて、本品を買いたいというような購入意向を生んでいるんです。食べてで残り物を安く試してみて、お店での正規メニューを食べたいというニーズを作り出しているんです。はい。で、もう一つ食べてで注目したいのは、食品ロス削減に協力することの捉え方なんですね。こんな世界観を作り出していて、ここを注目したいと思ったんですが、具体的には、ユーザー、これは、食べてのユーザーですね。食品ロス削減の協力者と見るんですが、このユーザーをヒーローと呼んでいて、余った食品をお店に買いに行くことをレスキューすると、こんな風に表現しているんですよね。ユーザーがヒーローになってレスキューをしに行くと、こんな世界観を提示しているんです。で、この部分については先ほどの記事でも触れられていたので読みますね。食べてではユーザーをヒーロー。 食べてを通じて商品を購入することをレスキューすると表現している。ユーザーがより自分が食品ロス削減に貢献しているのだと感じやすいように、レスキュー、ヒーローという世界観を作り込んでいるという。買いに行くのではなく、レスキューしに行くという表現にすることで、自分、事業者、地球、環境すべてに対して良い行動をしていると実感してもらいたいと考えています。ユーザーは自分がヒーローだと感じてもらえるよう、食べての活用による食品ロス削減量などを可視化し、アプリから見られるようにしています。はい。以上が IT メディアの記事からの引用でした。最後のコメントなんですが、こちらは食べての事業責任者である篠田 COO の方のコメントでした。お店をレスキューしに行って、自分はヒーローとして活躍しているという気持ちに、こんな気持ちが高ぶるような世界観にしているんです。食品ロス削減への義務感がなくて、いわばどこかゲームのような楽しさがあるんですよね。食べてユーザーがやる行為をヒーローになってレスキューすると解釈し、意味合いを変えて言語化することで新しい体験価値観というのを食べてはもたらしているんです。たとえやっていることは同じ行動だったとしても、自分自身のやっていることをレスキュー隊のヒーローと自然と思えることによって、結果的に食品ロスのこの食品廃棄の問題がうまく解決されているんです。食べてからの学びを一般化すると、お客さんにやってほしい行動の意味合いを伝えて、お客さんにとってどんなメリットや価値があるかを売り手がしっかりと伝える重要性。これ今回の学びの一般化なんです。買う意味合いとか、使ったり保有することで得られる価値を提案するところに、買い手、お客さんがまだ気づいていないところをしっかりと売り手が言語化して、お客さんにとってお客さんの文脈に沿っての価値を提案する。ここにマーケティングの役割があります。はい、そろそろクロージングです。今回は食品廃棄の問題を解決するサービス、食べてを取り上げて学べることを見ていきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。今回はお客さんに意味合いであったり、価値を伝える重要性、こんなテーマで食べてを見ていきました。やっていることは同じだったとしても、相手にとって、お客さんにとっての意味合いを変えることで、新たな体験価値を作れるんです。マーケティングの役割は価値提案だと思っていて、お客さん目線での商品やサービスの意味合いを見出して、買って使ったり保有することによるお客さんへのメリット、お客さんの価値について、売り手がしっかりとお客さんの文脈で伝える。これが大事なことだと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。